This is MIT Technology Review.
2022年3月17日掲載。 SNS 駆使するネット探偵、ウクライナで民間誤信徒が活躍。2月下旬、ロシアがウクライナに侵攻した時、エーデンは多くの人と同じように無力感を感じていた。エーデンは英国在住の23歳。ウクライナとのつながりはなかったが、ウェブ上に公開されているデータを集める、オシント、OSINT、オープンソースインテリジェンスの能力に長けていた。そこでエーデンは、調査団体ベリングキャットのボランティアとして参加し、ウクライナで起きている戦争犯罪の可能性がある活動を収めた画像や映像の確認作業を手伝うことにした。ベリングキャットの活動は、最終的に国際刑事裁判所 ICC による訴追につながっていくことが期待されている。加害者の行動の責任を追及したいなら、まずその土台となる下準備をしっかりやる必要があります。私たちは今まさにその作業をしています。エーデンはこう話す。戦争が始まって以来、世界中の人々が難民やウクライナの大義を支援しようと動いている。過去にもベリングキャットにボランティアとして参加した経験を持つエーデンのように調査スキルを持つ者にとっての支援とは、時間と労力をかけて、ウクライナ市民がウェブ上に投稿した資料一つ一つを分析することだ。彼らは民間施設や病院などの保護区域への爆撃といった戦争犯罪の可能性がある活動を記録し、その正確な場所を確認していく。2021年1月6日に起きた米国議会での暴動と、それに続くネット上での犯人探しで培われたスキルは、ウクライナでの戦争におけるネット上での情報収集にも生かされている。ただ、こうした取り組みが潜在的な戦争犯罪の訴追につながる有効な証拠になりうるのか、どのようにしたら証拠として認められるのかは不透明だ。大量に押し寄せる証拠を分類する世界共通のシステムがなければなおさらである。人権団体は戦争犯罪の可能性を示すデータ収集のため、すでに専門の調査員をウクライナに派遣している。2月23日にキエフ入りしたヒューマン・ライツ・ウォッチのリッチ・ビアー研究員は、翌朝侵攻のニュースで目を覚ました。キーウで同僚が合流する予定でしたが、空域が封鎖されました。移動先のリビウからウィアー研究員はそう教えてくれた。私は一人ぼっちでした。戦争が始まってから最初の数日間、ウィアー研究員は波乱の中で仕事をこなしていった。地元住民から空爆や攻撃について話を聞き、現場に足を運んで被害状況や民間人の死傷者を調査した。噂やデマが飛び交う情報戦では、検証が重要な鍵となる。攻撃の映像や遺体の写真を見るだけでは不十分な上、ウクライナ国内ではインターネット回線が使用できなくなっている地域も多いため、ウィアーは現場に足を運んだり、避難当事者に話を聞いたりと、アナログな方法で事件を確認する必要があった。シリアとミャンマーでも同様の仕事をしてきたウィアーによると、紛争が起きるたびにアーカイブ作業は洗練されてきているという。その要因は、ソーシャルメディアやカメラ付き携帯電話の普及にあるとウィアーは言う。シリアは潜在的な虐待や人権侵害、国際法に違反する可能性がある行為に関する写真や映像が殺到した、非常に良い例です。ウィアーは言う。しかしそういったデータがありながらも司法の動きは鈍く、今までのところシリアの独裁者バッシャール・アル・アサドに対して国際司法機関による訴追はされていない。それが今回の戦争におけるリスクだ。仮にこの戦争が明日終わったとしても、ウラジーミル・プーチン大統領や戦争犯罪に加担したロシアの司令官たちの刑事訴追が実現するかどうかは不明な上、もし実現したとしても何年もかかるだろう。立件には捜査官らによる位置情報の特定やあらゆるデジタル証拠の確認が必要となる。このタイムラインを短縮できるのが、そうした作業に取り組む意思と能力を持つ世界中の人々の存在だ。2021年1月6日に米国で起きた議会襲撃事件を記録した経験もここで生きてくるだろう。前例となった2021年1月6日の暴動以降、プロセスを合理化してきました。 ベリングキャットのジャンカルロ・フィオレッタ調査員はそう話す。大量のデータが発生した暴動から得た教訓が役に立っています。戦争犯罪の可能性を示すデータや証拠をより高い割合で集めることができています。それはエーデンのようなボランティアたちの貢献によるところが大きい。エーデンは、ウクライナにおける民間人の犠牲や民間インフラの被害に関する証拠の位置情報特定に時間を費やしてきた。自分に割り当てられたインターネット上の写真や映像を、衛星画像や Google マップのストリートビューなどのツールを使って位置を確認している。特定した場所についてエーデンともう一人のボランティアの意見が一致したら、エーデンによると、他の誰かと一緒に証拠を確認することは、視野狭窄を避けるのに役立つという。ベリングキャットの調査員が独自に情報を検証する。そしてまた最初からこのサイクルを繰り返すという流れだ。素晴らしい取り組みだが、カリフォルニア大学バークレー校、UC バークレー、人権センターのリンジー・フリーマン法、政策部長によると、こうした取り組みの数の多さや多様性が課題を生んでいるという。善意の取り組みであっても、中には戦争犯罪の訴追に必要な立証責任には単純に満たないものもあるかもしれない。意外なことに、潜在的な戦争犯罪の刑事訴追につなげるための、紛争地域のデータを正しく収集、保管、提示するルールをまとめた団体や文書は一つもなかった。国連や ICC といった国際機関、数多くの人権支援団体など、それぞれ持っている権限や管轄権がバラバラに存在しているためだ。戦争犯罪人たちは真に正義に直面することはないと知っており、彼らの思うツボになっている。2020年、フリーマンはオシントの倫理的利用を成文化する取り組み、バークレープロトコルの立ち上げを支援した。これは国連が支援するプロトコルであり、デジタルデータの取り扱いと記録方法を記したルールブックを提供している。文書の作成にあたっては、シリアから多くの情報を得たとフリーマンは語る。また、フォーマットが混在したことでデータ収集が非常に難しくなるという事実もあった。このプロトコルはウクライナから洪水のように流れてくるデータを取り扱うためのシステム作りへの第一歩だが、それでは不十分だということをフリーマンは認めている。多くの支援団体がこのプロトコルを採用している一方で、独自のやり方を維持し、情報を記録するための内部システムを自前で持っている団体も多い。フリーマンによると、バークレープロトコルは、クラウドソーシングにもあまり対応できていない、という。クラウドソーシングはウクライナの戦争のみならず、長年にわたって他の紛争においても重要な要素となってきた。市民がテクノロジーやソーシャルメディアにアクセスしやすくなったことで、被害を受けた人々から権力を持っている組織に直接情報を届けることがかつてないほど容易になったが、このプロトコルではその情報を適切に文書化する方法については言及を避けている。その理由の一つには、ICC が証拠として認める種類を厳しく選別しており、手ぶれが大きく画質も悪い携帯カメラの映像よりも、タイムスタンプ入りの監視カメラのような正式な情報源を優先しがちだということがある。バークレープロトコルによって浮き彫りになったのは、ICC が何を証拠として認めるのかということ、証拠を集めようとするクラウドソーシングでの取り組みの間の綱引きだ。バークレープロトコルは戦争犯罪人を訴追するためのより確実な足場作りへの大きな第一歩であると同時に、戦争被害者及び外部から目を向ける人々、両者のテクノロジーの活用の仕方から ICC がいかに圧倒的な遅れをとっているかを認識させるものでもある。ICC に繰り返しコメントを求めたが返答はなかった。こうした状況でも、エーデンに取り組みをやめる気はない。紛争の被害者にとって、この仕事が影響力を発揮するタイミングはあまりにも遅すぎるのではないかと不安になることもありますが、遡って達成される正義は何も起きないよりはるかにマシだと信じています。以上、ターニャ・バスの報告でした。